特集、地元を彩る祭り。市には、特色あふれる様々な祭りがあります。地域の歴史や文化が刻まれた祭りに参加することで、新たな発見や交流が生まれるかもしれません。伝統ある各地の祭りを取り上げます。地域性豊かな、田辺の祭り。県または市の無形民俗文化財に指定されている、市内の祭り。1月7日、八田ガラス神事。本宮町本宮。1月12日、13日、浦安神社の恵比寿祭り、磯間、2月の2の馬の日、粥占い神事、稲荷町、4月第1日曜日、大志向、朝日が丘、4月13日から15日、熊野本宮湯登り神事、恩田祭り、本宮町本宮、5月5日、お田植神事、稲荷町、7月13日、新城祇園山夜店、新城町、7月24日、25日、田辺祭り、東洋、8月14日、15日、伏尾神の盆踊り、本宮町伏尾神、8月15日、お夏清十郎踊り、本宮町土小屋、萩の餅つき踊り、本宮町伏尾神、流れ瀬垣、下川上、8月盆明けの週末、熊野本宮踊り、本宮町本宮、10月第2日曜日、寿式三馬荘、中辺路町栗栖川、11月2日、3日、早八幡神社の秋祭り、中早、お家神楽、龍神村お家、11月3日、住吉踊り、長野、上野の獅子舞、下川下、11月3日、1月3日、野中の獅子舞、中辺路町近野地区、11月22日、23日、麻呂の獅子舞、中麻呂、12月10日、三日間神事、本宮町本宮、不定期等、大瀬の太鼓踊り、本宮町大瀬、平治川の薙刀踊り、本宮町本宮、三河の獅子舞、熊野、郷川、面川、小森、古くから続く馬祭り、支えるのは地域への熱い思い。早八幡神社、中早の例大祭は、県指定の無形民俗文化財で、馬が走る、馬祭りとして知られています。早八幡神社、宮司、下向洋平さん、地域に知られる、馬祭り。早八幡神社の例大祭は、笛、太鼓、獅子舞がなく、中早と上早の地区ごとに、馬を出し行われる、やぶさめ行事や馬掛け行事で有名です。馬が走る様子を一目見ようと、大勢の観客で賑わいます。例大祭当日まで馬と共に、馬の宿は、当屋と呼ばれ、区ごとに決まっています。そこに馬小屋を設置し、馬のお世話が始まります。宵宮祭りでは、早町の中浜で、馬が清払いを受ける塩ごり行事が行われます。地毛回しは、馬を連れて、楽器を演奏するのではなく、孫歌を歌いながら人々のお宅を回ります。馬を走らせ続けるために、馬祭りを続けていくための一番の課題は、馬を引く力のある若者が足りないことです。即効性のある解決策を考えることは難しいのですが、まずは地域の子供たちに、神社を身近に感じてほしいと思っています。ここでは早くから子供みこしを始めているのですが、それも小さい子供にも祭りに参加してほしいという思いからです。地域と祭りへの思い。この地域は農家が多く、ありがたいことに祭りに対して熱心で協力的です。区によっては、今でも当屋が中心となり、大勢で食事をする文化が続いており、大切な文化であると感じています。人手不足など課題はありますが、この先もこの伝統を継承していきたいですね。祭りの文化をつないでいくために、上早中学校では、日向地区青年部の皿井良介さんが中心となり、地域の伝統を伝える地域学習が行われました。グループワークでは、大切にしたい伝統や行事、将来の地域との関わり方を話し合いました。皿井さんの言葉、青年部の一員として祭りに参加しています。祭りは、世代関係なく交流でき、地域とつながることができるところが魅力です。また、早八幡神社の祭りは、馬はもちろん、孫、巫女、 そして地域の方々が作ってくださる料理など様々な魅力があります。中学生から祭りを知ってもらい、積極的に関わってほしいと思います。将来この地域を離れても、ぜひ祭りには参加していただき、皆でこの伝統をつないでいきたいですね。未来へつなぐ太鼓の音、変わりゆく祭りの形。長野八幡神社、総代長、那須豊平さん。長野地区の祭りは、県指定の無形民俗文化財、住吉踊りを長野八幡神社に奉納します。地域に根ざした三地区の祭り。長野地区の祭りは、もともと西原、東原、長尾の三地区で行われてきました。長尾の獅子舞は担い手不足とコロナ禍で惜しくも解散。現在は西原、東原地区の十数人の踊り手が、太鼓の響きに導かれ、県指定の無形民俗文化財、住吉踊りを八幡神社に奉納します。子供たちの神輿と地域の工夫。約35年前から、長野小学校の児童による子供神輿が始まりました。当初は50から60人が参加し、立派な神輿を担いで賑わいましたが、現在は20人足らず、担ぐ人が少なくなると重くて大変だろうと、担ぎやすい大きさの神輿を保護者が手作りしました。かつては子供たちに、課外学習で笛を教えたこともありました。祭りの担い手の変化と大人たちの思い。神社の境内では、かつては露天商の出店が並んでいました。また、若者が踊り手を担っていました。若者が減る中、小学生の保護者が子供神輿や住吉踊りに携わり、それ以外の地域の大人たちが、輪投げなどのゲーム、おでんやお餅、アイスクリームなど、子供たちが喜ぶようにと心を込めて準備しています。時代に合わせた交流。私が現役の頃は、当屋に農業仲間が集まり宴会をしながら練習していました。今では会館に場所を移し、職種も年齢も様々な人が集う、貴重な交流の場となっています。住吉踊りの奉納後には、酒樽を割って日本酒で乾杯するのが恒例でしたが、今では若者の志向に合わせ、自由にお酒を楽しむ形になりました。未来へつなぐ祭りの形。人手不足や時代の変化の中でも、祭りを続けたいという思いは変わりません。世代を超えて文化をつなぎ、地域が一体となって街の賑わいが続くことを願っています。上野の獅子舞をこれからも。上野の獅子舞は、春日神社、下川下の秋祭りで奉納される獅子舞です。獅子舞の部で、初の県指定の無形民俗文化財に登録され、五穀豊穣と村人の安全を祈願する神事として演じられます。人それぞれの意味があっていい。春日神社、宮司、坂本光雄さん、上野の獅子舞と親しまれる舞。演目の御神楽は、神主が執り行う、奉幣、巫女の神事、里神楽と同様に厳粛な神事として取り扱われます。上野地区では、もともと獅子舞の獅子頭に入ることや、笛や太鼓を取り扱うことができる家系が定められており、一子相伝で門外不出とされてきました。現在は、過疎化からの担い手不足により、限られた人で行うことはありませんが、神主の私さえも知らない様々な伝統が守られてきています。私ならではの見どころは、御神楽の後半にある、灰で、獅子舞が頭を垂れ、御幣と鈴を垂直に立てて、まさに拝んでいる様を表しているところです。これは、神主である私と総代のみが、その獅子舞を真横から見ることができるのですが、頭から尾の先まで一直線になり、拝んでいる光景が神々しく感じます。神事の意味合いなどにこだわるのも大切ですが、参列される方が、御神楽を見てどう感じるかを大事にしてほしいです。木立に響く笛や太鼓の音がいいなど人それぞれに感じてもらえると嬉しいです。形が変わっても、受け継いでいきたい。上野獅子舞保存会会長、湯川剛さん。上野の獅子舞は、遡ると室町時代から続く儀式と言われています。以前はふるさと富里祭りと同日に開催され、もう少し観客も多かったのですが、祭りがなくなった今でも100人近い方に見ていただけるのはありがたいことですね。獅子舞の基本である乱獅子は、縦獅子などの形があり、太鼓や笛も力強く、勢いのある舞となります。通常の動きに、乱獅子の荒々しい動きが入り混じることで、乱れを表現しています。地域には若者が少なく、 担い手不足は否めませんが、最近は地域に縁がない若い方も参加してくれています。本来なら細かい作法や技の伝統も受け継ぎたい気持ちはありますが、少し形が変化したり、演目の数が減ったりしても、それでもなお、この獅子舞をつないでいく。それが私の使命と思っています。